失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その1。本当にかわいそうなのは振られた自分ではなく振った相手。振られた人は大いに落ち込むでしょう。愛する人を失ってワンワン泣く。心底好きだったからこそ振られると落ち込むもの。奈落の底に突き落とされたように感じ失恋を引きずります。さて、ここで問題です。振った側と振られた側。よりかわいそうなのはどちらでしょうか。普通に考えると振られた側の方がかわいそうであるように思えるでしょう。愛する人から一方的に別れを突きつけられたのですから、惨めで辛い気がします。しかし、ここに誤解があります。本当にかわいそうなのは振った側です。これほど愛してくれる人を手放してしまったからです。自分は愛する人を一人失っただけですが、相手は自分を深く愛してくれる人を失いました。自分を愛してくれる人を失うことほど大きな損失はありません。自分に尽くしてくれた人を振るのは愚かと言えるでしょう。損失が大きいのはあなたではなく、むしろ相手。振ってしまった側の方がかわいそうです。振った人は今は平気かもしれませんが、しばらくすれば後悔するでしょう。自分をこれほど愛してくれる人を振ったのは間違いだった、と。それに気づかないなら、ますます惨めなことです。本当にかわいそうなのは振られた自分ではなく振った相手なのです。本当にかわいそうなのは自分ではなく、むしろ相手であることに気づく。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その2。いつまでも失恋ソングを聴いてばかりいない。失恋した時に頼りになるのが失恋ソング。恋人と別れてしばらくは失恋ソングを聴いて慰められることもあるでしょう。失恋ソングは共感できる歌詞がたくさんあって癒されたり元気が出たり勇気をもらったりできます。カラオケで涙を流しながら歌えばストレス発散も効果的です。もちろん失恋中、一時的な癒しとして聞く分にはいいですが、ずっと聞いてばかりではいけません。失恋ソングで歌われているテーマはあくまで失恋です。失恋ソングを聞いている限り失恋を思い出してしまうデメリットがあります。失恋から抜け出せそうで抜け出せないという状況に陥りやすくなります。ある程度失恋による心の傷が癒えれば失恋ソングから卒業しましょう。代わりに失恋以外をテーマにした歌を聴くようにします。失恋以外をテーマにした歌を聴くようにすればそちらに注意が向くためだんだん失恋を忘れられます。気づけばすっかり失恋を忘れていることができているでしょう。もちろん新しい恋愛を勇気づける歌でも構いません。歌からパワーをもらって次に向かうきっかけを作ってください。選ぶテーマによってあなたの未来に影響します。ある程度心の傷が癒えれば失恋ソングから卒業して失恋以外のテーマの歌を聴くようにする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その3。相手の心を変えるより自分の心を変えた方が早く立ち直れる。相手の心を変えようとしていませんか？別れても私のことを忘れないでほしい。たまには連絡してほしい。できることなら復縁したい。もう一度私を好きになってほしい。愛してほしい。なんとかして相手の気持ちを取り戻したい。確かに気持ちを伝えたり説得したりすれば相手の気持ちを変えられる可能性もあるでしょう。感情に訴えれば相手の心を揺さぶって復縁できることもあります。しかし相手の心を変えたいと思っても相手次第です。いくら願ったところで相手が拒否し続ければいつまで経っても願いは実現しません。努力しても報われるとは限らない。不確定要素の強い行為。 願いが叶わないから過去にとらわれ、いつまでも失恋にくよくよしてしまいます。貴重な時間ばかりが過ぎていきます。相手の心を変えるより、自分の心を変えましょう。交際は終わった。これでよかった。いい思い出をありがとう。もう失恋のことは忘れて、次に行こう。私の新しい人生が始まった。もっといい人を見つけてやるぞ。自分の心を変えることなら自分次第です。本気で心を変えようとするなら今すぐにでもできます。自分の心を変えようと努力した分だけ報われるのは確実です。それでもあなたは相手の心を変えたいですか？相手の心を変えるより自分の心を変える方が早く立ち直れます。相手の心を変えるより自分の心を変える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その4。失恋で落ち込んでいる自分を認めよう。失恋で落ち込んでいる自分を否定していませんか？それはいけません。落ち込んではいけないと思うと余計に落ち込みます。心が弱い自分、情けない自分、ネガティブな自分と思ってしまい、罪悪感に苦しめられます。自分を許せないと精神的な負担になり、心が痛みます。落ち込んではいけないルールはありません。自分を情けないと思う必要もありません。落ち込んで涙が止まらないのは、それだけ本気で交際をしていた証拠。胸が締め付けられて苦しいのは、それだけ本気で愛していた証拠です。人間ですから、落ち込むこともあるのが普通。もちろん、悲しい時には涙を流すことも普通です。今は失恋で落ち込んでいる自分を認めましょう。自分はよく頑張ったよね。全力だったよね。今はしっかり落ち込もう。落ち込んでいいと思う方がストレスが小さくなって、心が楽になり、立ち直るのが早くなります。心はトランポリンのようなもの。一度ぐっと下がるから、次はぐっと高く上がれます。落ち込む時には落ち込みましょう。元気になるためには一度しっかり落ち込んでおく方がいい。一度しっかり落ち込んだ方が弾みがついて傷の回復も早くなります。自然の流れに逆らわない。ありのままの現実を受け止めるとすっと心と体が軽くなります。失恋で落ち込んでいる自分を認めることができれば、立ち直るのは時間の問題です。失恋で落ち込んでいる自分を素直に認める。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その後。失恋も恋愛の成功。失恋は成功でしょうか、失敗でしょうか。失敗に決まっているという声が聞こえてきそうですが、誤解です。確かに不仲や別れという部分だけに注目すると失敗に見えるかもしれませんが、実際は違います。失恋は恋愛の成功です。人を好きになり、仲良くなって付き合うことができました。どんどん親しくなって愛を深めることができました。途中で事情ができたため話し合いをして別れることになりました。そこに失敗という文字はありません。恋愛のプロセスをきちんと経験できました。恋愛という名の運動場をぐるりと一周したようなものです。最後に残ったのは素晴らしい経験、成長、思い出です。あなたは今立派に恋愛をやり遂げた状態です。涙を流しているのではありません。心の汗をかいています。だから失恋も恋の成功です。失恋を大失敗だと誤解しないことです。出会うのも恋愛なら別れるのも恋愛です。くよくよするのではなく堂々としましょう。自信を失うのではなく自信を持ちましょう。人生の汚点にするのではなく誇りにしましょう。 誤解に気づけば、悩みや苦しみから解放されます。失恋を失敗と思うか成功と思うかで、これからの生き方に大きな差が出ます。失恋も成功ですから、恥じる必要はありません。失恋は恋愛の大失敗ではなく、大成功だと考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その6。人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つ。一つ言えることがあります。失恋でくよくよしている間にも、刻々と時間が過ぎているということです。どんなことがあっても、時間は止まりません。24時間365日、常に時間は進み続けています。これは紛れもない事実。時間は失恋の傷を癒してくれる反面、とにかく前に進むという厳しい一面もあります。どれだけ大金を投じても1秒たりとも時間を止めることはできません。失恋で少し落ち着く時間はあってもいいですが、時間が進んでいる意識を持つことです。失恋でくよくよすることはあっても、くよくよし続けるのは時間の無駄。1分の無駄が60回集まれば、1時間も無駄になります。1時間の無駄が24回集まれば、1日の無駄になります。過ぎ去った時間は何をどうやっても取り戻せません。大切なことは、人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つことです。無駄な時間を過ごさない。できるだけ時間を有意義に使いましょう。そろそろ失恋の休憩は終わり。さっさと次に向かおう。気合の言葉を自分に言い聞かせ、シャキッと気持ちを引き締めましょう。落ち込んでいる場合ではないという意識が高まれば、失恋から立ち直りやすくなります。人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つ。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その7。失恋こそ自分を見つめ直す絶好の機会。恋愛中、自分を見つめ直す機会はあったでしょうか。恋愛にうまくいっていた時期は、なかなか自分を見つめ直す機会がなかったのではないでしょうか。恋愛がうまくいっていれば問題ないと思ってしまうので、なかなか自分を見直そうとはしません。見直そうとしても中途半端だった。改善しようと思っても思うだけだった。見つめ直すつもりで立ち消えになっていた。だからこそ破局を迎えてしまったのかもしれません。しかし失恋すると自分を見つめ直すしかなくなります。失恋というトラブルを経験することで自分の何かが間違っていたと認めざるを得なくなります。この時自分の悪い点も本気で改善しようとします。もう自分をごまかすことはできません。失恋を自分を見つめ直す機会にしましょう。これまで中途半端だった反省も、今回ならきちんと反省できます。今まで思うだけだった改善も、今回こそは本気で取り組めるでしょう。ひどく落ち込んでいる状態を生かせば、しっかり反省できます。そうすれば、自分を見つめ直す機会にできると同時に、自分を変える機会にもできます。自分が飛躍する絶好のチャンス。失恋こそ自分を見つめ直す絶好の機会です。失恋を自分を見つめ直す機会にして、自分を変える機会にもする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その8。別れた人の友人とはしばらく距離を置く。失恋後、別れた人の友人としばらく距離を置くといいかもしれません。もちろん、縁を切るわけではありません。あくまでしばらく距離を置くだけ。自分から積極的に連絡を取ったり、会ったりしないようにします。別れた人の友人と仲良くしていると、いや、王もなく、元恋人の情報が入ってきます。未練を残している話や苦しんでいる話など、聞きたくなくても聞かされるでしょう。 知りたくないことまで知ってしまうでしょう。時には知らないうちにその人が二人の復縁の仲介役になっていることもあります。すると失恋から立ち直る妨げになることがあります。もちろん友人に悪気はないのでしょうが仕方ない状況です。スムーズに失恋から立ち直るためにも失恋のショックが落ち着くまでは別れた人の友人とも距離を置く方がいいでしょう。難しい場合もあるかもしれませんができる限り心がけてみてください。今は一人にさせてほしいと言えば状況を察した友人は距離を作ってくれるはずです。別れた人の友人とは失恋のショックが落ち着くまでは距離を置く。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その9。恋人を失っても希望まで失ってはいけない。恋人と別れた後は失恋のショックで希望まで失ったと勘違いしがちです。二度と恋人はできないと思い込む。もう結婚もできないと諦める。自分には愛される魅力がないと感じる。将来に悲観して生きる意欲を失う。一生立ち直れないのではないかと思ってしまう。確かに投げやりな気持ちになると人生全体が真っ暗に思えるかもしれません。もう自分の人生には何も希望がないと思い、くよくよしてしまいがちです。しかし、恋人を失っても希望まで失ってはいけません。恋人を失っても希望は失っているどころかまだまだたくさんあります。良い家に住んだり、いい服を着たり、充実した時間を送ったりできます。新しい人と出会うチャンス、付き合うチャンス、結婚できるチャンスもある。恋人と別れた出来事をプラスに変えて、より良い人生を歩める可能性もあります。希望さえあれば、新しい挑戦に向けて、新しい一歩を踏み出せます。失ったのは、あくまで、恋人だけ。他のことは、そのまま存在します。希望は、あなたの努力によって、さらに、大きくできます。どうか希望だけは、失わないでください。希望を捨てて幸せになった人はいません。幸せな人はお金、仕事、恋人を失っても希望だけは持ち続けています。希望さえ持ち続けていればどん底から這い上がるチャンスが得られます。あなたが希望はあると思えばそれが希望です。生きる力になり人生を挽回できる可能性になります。恋人を失っても希望まで失わないようにする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その10。失恋で情緒不安定の時はサーファーをイメージしよう。失恋中は情緒不安定になりがちです。ちょっとしたことで落ち込んだりイライラしたりする。元気になったと思えば、また、気分が落ち込む。大きな心の支えを失ったため、しばらくは、なかなか、気分が安定しません。感情の波が激しくて、対処の仕方に苦労するでしょう。波がやってくるのは仕方ありません。それが失恋だからです。さて、失恋して情緒不安定の時は、あるイメージがおすすめです。サーファーをイメージしましょう。あなたは今波に乗るサーファーです。情緒不安定の波がやってきたとき、そのまま真正面から受けるからいけない。波に勝とうとしたり、抵抗したりすると大きな波に飲み込まれ溺れそうになります。サーファーをイメージしてその波にうまく乗りましょう。波に乗るコツは大きな波が来たときに少し上を向くこと。つまり、未来を見て、前向きになります。余計な消耗をしなくて済み、ふわっと宙に浮くかのごとく波を越えられます。大きく揺れ動いても、比較的安定した状態で波に対応できます。タイミングよく波に乗ることができれば、スイスイ、前に進めるでしょう。いつどんな波がやってくるかわかりませんが、それも面白く受け止めます。 コツをつかめば、むしろ情緒不安定の波がやってくるのが楽しみにさえなるはずです。失恋で情緒不安定の時はサーファーをイメージする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その11。好きだった、付き合っていた、愛し合っていた。過去形にすると失恋を吹っ切れる。今も好き、できれば付き合いたい、また愛し合いたい。過去に執着している限りなかなか失恋を吹っ切れません。終わった恋愛であっても、心の中ではまだ終わっていない状態です。前の恋愛にとらわれ、気持ちが前を向いていません。復縁を願うのもいいですが、失恋を吹っ切りたい時には矛盾が生まれ妨げになることが多い。そこでこう言い換えましょう。好きだった、付き合っていた、愛し合っていた、と。すべて過去形にすると失恋を吹っ切れます。過去形にすると終わった出来事という認識が強くなるため、心に区切りができます。注意が過去から未来に向き、失恋の呪縛から解き放たれるのです。実際に過去の出来事ですから、過去形で表現するのが適切です。真正面から現実と向き合いましょう。一度だけでなく、何度も自分に言い聞かせてください。好きだった、付き合っていた、愛し合っていた。言えば言うほど、あなたの心に決着が促されます。好きだった、付き合っていた、愛し合っていた、と過去形にして失恋を吹っ切る。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その12。出会ってよかった、付き合ってよかった、愛し合ってよかった。別れを吹っ切るための言葉があります。出会ってよかった、付き合ってよかった、愛し合ってよかった、です。くよくよ過去に悩んだら、常にこの言葉を思い出してください。その人に出会えてよかったと考えましょう。出会えていなければ、その人との思い出はありませんでした。出会ったおかげで面白い話やためになる話を聞けました。だらだらした生活から抜け出せ、メリハリのある生活になりました。その人と付き合ってよかったと考えましょう。付き合うことができたから人生が明るく変わりました。たくさんデートを楽しんだり、一緒に成長できたり、思い出もたくさんできたりしました。付き合う経験ができたことで、あなたも精神的にレベルアップしたはずです。その人と愛し合ってよかったと考えましょう。深く愛し合ったことで、恋愛の素晴らしさが知るから分かるに変わりました。愛について深く考える機会にもなり、理解が深まりました。これからは体験を交えて愛について語ることができるようになりました。すべてを良かったと自分に言い聞かせることで、ポジティブのスイッチが入ります。暗い過去の印象がパッと明るくなります。何も悪いことはない、自分の人生はすべてうまくいっているではないかと思えるでしょう。恋愛の結末に関わらず、出会って良かった、付き合って良かった、愛し合って良かったと考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その13。失恋した時、加害者被害者という考え方をしない。失恋をした時、加害者被害者という考え方をしがちです。振った方が加害者、振られた方が被害者という関係です。確かに振る側は相手を悲しませることになるため、加害者のような立場に見られがちです。振られた側は突然の別れに悲しみ、被害者であるような気持ちになるでしょう。立場の違いからすると、加害者、被害者のように感じやすいのも無理はありません。 しかし、失恋で加害者、被害者という考え方を持ち出すと、お互いが苦しくなります。加害者という立場にとらわれると、加害者意識による罪悪感に苦しめられます。相手に申し訳ないことをした、という考えが頭から離れず、別れた後も苦しめられるでしょう。一方、被害者という立場にとらわれると、被害者意識によるネガティブな妄想が強くなります。自分は、なんて不幸なんだろう、という考え方が、どんどん悪化して、自分を不幸に追い込んでしまいます。加害者、被害者と区別すると、善人、悪人という誤解が生まれやすくなるのです。別れは、あくまで、別れです。ただ、事情があって、お互いが別々の道を歩む決断をし、行動したに過ぎません。そこに、善人、悪人のような、考え方を持ち込むと、不自然な関係ができ、単純な話が複雑になります。加害者、被害者という区別はやめましょう。立場に関係なく、普通に、別れた、失恋した、と、考えます。できれば、新しい人生が始まった、これからが本番、など、別れを前向きに考えるのがベストです。加害者、被害者という考え方はやめる。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その14。恋が終わっても、人生が終わるわけではない。失恋なんて節目に過ぎない。恋が終わったから、人生も終わった。いいえ、それは違います。恋が終わったくらいで人生は終わりません。恋愛関係という単位で見るからそう見えるのではないでしょうか。もっと視野を広げて恋愛関係という単位ではなく人生全体という単位で見てください。失恋なんて節目に過ぎません。鉛筆で薄く線を引っ張ったようなもの。恋に終止符を打ってもまだまだ人生は続きます。下ばかりを向いているから節目の線が目立っているだけです。きちんと前を向いてください。地平線を見るかのようにできるだけ遠くを見つめましょう。あなたの前にはまだまだ長い道が続いていることに気づくでしょう。どこまで続いているのかわからないくらい長い道です。だからこんなところでくよくよしない。あなたはこんなところで終わるほど小さな人間ではないはずです。休憩が終わればまた歩き始めましょう。歩き始めればまた新しい景色が見え始めます。どこかの時点でまた新しい恋もあるでしょう。失恋なんて節目に過ぎないと笑い飛ばしましょう。気づけば新しいステージで輝いているはずです。失恋なんて節目に過ぎない、と笑い飛ばす。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その15。失恋の相談相手は慎重に選ぼう。失恋の相談相手は慎重に選びましょう。失恋後は悲しみに暮れ、誰でもいいから話を聞いてもらいたい、と思うかもしれません。しかし、相談相手によってメリットとデメリットがあります。行き当たりばったりで相談すると思わぬ悪影響があり、失恋から立ち直る妨げになることもあります。相手によっては言いふらされたり、説教をしたりする可能性もあるでしょう。相談相手を大きく分けると、主に4種類に分けられます。それぞれに対応の違いがあるため、失恋の相談相手は慎重に選びましょう。相談相手1位、親。理解のある親なら相談相手としてうってつけです。大切な我が子が失恋に悩んでいるとわかれば本気になって話を聞いてくれるはずです。ただし、完全に親がふさわしいとも言い切れません。親の中には恋愛や失恋に無関心な人もいるでしょう。また、一度失恋について相談すると、長期にわたって過去の話を持ち出される可能性があります。ぐちぐち言いやすい親なら、あえて言わない方がいい場合もあります。相談相手に、知人。 気軽に話しやすい知人なら、気軽に失恋の相談もできるでしょう。ちょっとした話なら、軽く聞いてもらえるはずです。ただし、親密と言えるほどの関係ではないため、長々した話は、聞いてもらいにくいでしょう。丁寧なアドバイスを期待するのも、難しいのが現実です。また、口の軽い人の場合、簡単に言いふらされてしまうデメリットもあるため、注意が必要です。相談相手さん、友人、親友。信頼できる友人や親友なら、失恋の話も親身になって、聞いてもらえるでしょう。長時間にわたる話も、相手が乗り気なら、たっぷり、聞いてもらえるはずです。もちろん、体験談を交えたアドバイスも聞けるでしょう。失恋の相談だけでなく、手助けが得られることもあります。ただし、別れた人と共通の友人なら注意が必要です。話が共通の友人を伝って、別れた人の耳に入る可能性があり、話がややこしくなることがあります。別れた人と共通の友人なら、親しくても、相談は避けた方がいい場合があります。相談相手4、有料の専門カウンセラー。仕事として相談を聞いてもらえるため、どんな内容でも受け止めてくれるでしょう。完全に個人情報が守られるメリットも魅力的です。カウンセラーには守秘義務があるので、どれだけ話をしても、プライベートが外部に漏れることはありません。専門家なので、立ち直るための具体的で丁寧なアドバイスもしてくれるはずです。デメリットとしては、やはりお金がかかることでしょう。相談する量が多くなるにつれて費用も増えるため、過度の依存には注意が必要です。失恋の相談相手は、メリットデメリットを考慮した上で慎重に選ぶ。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その16。失恋のネガティブとポジティブを誤解していませんか？失恋のネガティブとポジティブを誤解していませんか？失恋とは視点を変えると素晴らしい状態です。失恋でネガティブだと思っていることは、実はどれもポジティブです。心が傷ついたのではありません。心が強くなりました。恋人を失ったのではありません。新しい恋人を見つけるチャンスが得られました。同棲を解消したのではありません。一人暮らしを始めるチャンスです。時間が止まったのではありません。止まっていた時間が動き始めました。落ち込んでいるのではありません。深く反省している状態です。涙が出ているのではありません。ストレスが出ていっています。悲しい時間が増えたのではありません。集中できる時間が増えました。思い出が無駄になったのではありません。思い出を踏み台として利用できるようになりました。投資が無駄になったのではありません。投資した分だけ大事なことが学べました。一人になって寂しいのではありません。一人になって行動できる自由を得ました。恋愛の恐怖で臆病になったのではありません。恋愛の奥深さを知ることができました。別れたのではありません。自分に向いていない人だと分かっただけです。失恋したのではありません。催眠術から解けたのです。寒い冬を迎えているのではありません。暖かい春を迎える準備をしているだけです。恋が終わったのではありません。新しい恋が始まる前触れです。人生が終わったわけではありません。むしろ新しい人生が始まりました。重ね重ねひどい目に遭っているのではありません。重ね重ね素晴らしい体験ができています。失恋とは、みすぼらしいどころか素晴らしいこと。視野を広げ、視点を変えて、失恋の可能性に気づいてください。失恋は、あなたに数多くの恩恵をもたらしてくれます。失恋のネガティブとポジティブを誤解しない。 失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その17。大丈夫、大丈夫、と言い聞かせることで立ち直っていく。あなたに魔法の言葉を教えましょう。大丈夫、という言葉です。その言葉なら知っているよ、と思っているのでしょう。知っていても、実際は十分活用できていないのではないでしょうか。活用できていないのでは、宝の持ち腐れです。失恋したら、自分に、大丈夫、と言い聞かせましょう。傷ついても、大丈夫。嫌われても、大丈夫。一人になっても、大丈夫。後悔しても、大丈夫。落ち込んでいても、大丈夫。悔やんでも仕方ありません。そんな風に思えない、と思っても、そう言い聞かせましょう。大丈夫、大丈夫、と言い続けていくことで、心の傷の回復が早くなります。思考回路がネガティブからポジティブに切り替わります。弱くなっていた心が強くなっていき、失われた自信が戻ってくるでしょう。最終的に本当に大丈夫である気持ちになります。いつか相手を許せる日が来ます。いつか笑って話せる日が来ます。いつかいい思い出だったと呼べる日が来ます。大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせることでどんどん心の傷が回復していきます。だから大丈夫という一言は魔法の言葉。しっかり自分に言い聞かせて心を強くさせましょう。大丈夫、大丈夫、と自分に言い聞かせる。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その18。失恋期間を短くするコツは何かに熱中すること。失恋期間を短くするならシンプルな方法があります。何かに熱中することです。熱中できるものなら何でも自由です。例えば失恋期間を利用してシリーズタイプの本や映画をまとめて楽しむのもいいでしょう。漫画を大人買いしてみるのもいい。自分の興味関心のある内容なら吸い込まれるように熱中できるはずです。スポーツに取り組むのもいい方法です。体をシェイプアップさせる目標を立て、しばらくジムに通うのもいいでしょう。生まれ変わってやるというつもりで取り組めば、いつも以上の力が発揮できます。もちろん仕事に熱中するのも素晴らしい。悲しみや寂しさを忘れるくらい燃えるように熱中します。周りの同僚や上司が驚くくらい仕事に集中しようではありませんか。とにかく何かに熱中すること。願わくは自分の成長につながるものに体当たりするのがいいでしょう。熱中、熱中、また熱中。一つのことに集中して取り組むと失恋でくよくよする暇がなくなります。心地よい快感も得られます。いつの間にか失恋から立ち直っているのです。失恋期間には何かに熱中して落ち込む暇をなくす。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その19。おしゃべりは最高のセラピー。失恋の後は誰かとたっぷりおしゃべりを楽しみませんか。一人でしんみりするのもいいですが、やはり誰かと会話をした方が元気もやる気も出やすくなります。普通に電話でおしゃべりをするのもいいですが、できれば直接会った方がいいでしょう。例えば飲み会、昼食会、パーティーという名目で仲間を集め、思い切りおしゃべりを楽しみます。失恋の後だからとはいえ、失恋についておしゃべりする必要はありません。失恋とは全く関係のない話題も OK。仲のいい友人と日常のたわいもないことをおしゃべりします。仕事のこと、お金のこと、将来のこと、おしゃれのこと、趣味のこと、恋愛のこと、家族のこと、食生活のこと、旅行のこと。もちろん、くだらないことも立派な話題です。 喋って喋って喋りまくればストレスが発散されていきます。心が軽くなり、気持ちの良い解放感を楽しめるでしょう。落ち込みから回復するだけでなく、元気にもなれます。役立たない話でも、実際は役立ちます。早速、今から予定を立ててみましょう。あなたが旗を上げて声をかければ、みんなが集まってきます。遠慮はいりません。みんなでおしゃべりを楽しめば、自分が助かるだけでなく、みんなにとっても助かります。失恋の後は、疲れ果てるまでおしゃべりを楽しむベストタイミングです。弾ける時間を作りませんか？おしゃべりは最高のセラピーです。元気が出るまで、仲のいい友人とおしゃべりする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その20。失恋したのではない。催眠術から解けたのだ。恋愛とは催眠術にかかっているようなものです。恋は盲目と言われます。恋人に欠点があっても見えなくなります。恋人を現実以上に美化して夢中になるほど惚れ込んでしまいます。周りのことが見えなくなり、恋人のことしか見られなくなります。そんな熱烈な関係もそう長くは続きません。付き合い始めてしばらく経つと、だんだんお互いの関係に慣れてきます。じわじわ熱烈な愛情が冷めていき、現実的になってくる。そんな時、今まで見えなかった恋人の欠点が見えてくるようになります。一度気づくと、今度は気になって仕方ない。二人に緊張感もなくなり、マンネリも出てくる。マンネリによって、交際関係に手抜きをするようになる。その結果、いつしか二人の間に埋められない溝ができ、破局に至ります。失恋したのではありません。催眠術から解けたのです。一時的に現実を見失っていただけ。ようやく目が覚め、現実に気づきました。恋は盲目という体験を身をもって理解しました。高い授業料を払っていい勉強ができたと思えばいい。人生の特別な課外授業です。恋人を失っても命を失うわけではありません。催眠術から解けただけなのです。催眠術から解けたと考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その21。失恋して眠れない時は自己啓発症睡眠薬の代わりにする。失恋直後は睡眠不足になりやすい状態が続きます。不安や心配が大きいと目をつぶっても自然と考えてしまい、睡眠の妨げになります。なぜあんなことをしてしまったのだろう。もっといい方法があったのではないか。あの時こうした方が良かったのではないか。寝ようと思って目をつぶると余計に考えてしまう。考えてしまうから余計に眠れなくなる悪循環です。失恋して眠れない。そんな時は自己啓発症睡眠薬の代わりにしてみてはいかがでしょうか。自己啓発書には、元気、勇気、やる気の出る言葉が詰まっています。自己啓発書は、気軽に読めるのがいいところ。落ち込んでいるとき、ぼーっとしながらでも読めます。知識を学ぶ本ではありませんが、心を温めてくれる効果があります。パラパラめくりながら、読んでいくだけで、冷たくなっていた心が温まり、だんだん安心していくでしょう。目で活字を追うだけでも、ポジティブな文字が目に飛び込んでくるので、意味があると言えます。睡眠薬は、飲みすぎると体に毒ですが、自己啓発書は、読みすぎても、害はありません。お気に入りの自己啓発書を枕元に置き、寝る前に読んでみましょう。考え方がポジティブになれば、安心感が出てきて、自然な眠気がやってきます。自己啓発書が睡眠薬の代わりになります。眠った時、きっと明るい夢を見ることができるでしょう。 失恋して眠れないときは、自己啓発書を睡眠薬の代わりにする。失恋を引きずって苦しいときの30の言葉。その22。失恋したら落ち込んでいる人を励まそう。失恋して元気がないときは、落ち込んでいる人を励ましましょう。自分が落ち込んでいて励ます余裕はない。むしろ自分が励まされたい。そう思うかもしれませんが、騙されたと思って一度落ち込んでいる人を励ましてください。落ち込んでいる人を励ますと自分のためにもなることが多いからです。誰かを励まそうとすると自分の思考回路を明るくしなければいけません。考え方をポジティブに切り替える必要があるため、必然的に前向きになります。自分が落ち込んでいる時だからこそ、相手の気持ちも理解しやすいはずです。大丈夫。元気出して。すぐ、良くなるよ。力強い励ましの言葉は、相手に言い聞かせていると同時に、自分にも言い聞かせることになる。誰かを励ますことは、自分を励ますことでもあります。自分のことしか考えていない状態が、他人のことも考える状態になって視野も広くなる。その結果、だんだん自分の落ち込みも軽くなります。励ました結果、相手が元気になってくれると、達成感もあります。自分の励ましが役立ったという実感が得られ、自分に自信を取り戻していけるのです。最後は、一緒に頑張ろうという一言で締めくくりましょう。落ち込んでいるのは自分だけではない。一緒に頑張る仲間がいると思えば、明るい気持ちになるしかないでしょう。失恋したら落ち込んでいる人を励ましましょう。相手のためにも自分のためにもなって一石二鳥です。失恋した時こそ落ち込んでいる人を励ます。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その23。一人から嫌われたくらいで人間不信になる必要はない。確かに恋人から嫌われたのかもしれません。人間関係が悪くなり修復が不可能になったのかもしれません。しかし嫌われたとしても、たかが一人。世界中の人から嫌われたなら辛いのも当然ですが、たった一人から嫌われたなんて小さなこと。80億分の1に嫌われたと考えれば、いかに小さなことか実感しやすくなるでしょう。自分にとって特別な関係の人だったから、嫌われたことを大げさに考えているだけです。もっと広い世界に目を向けましょう。世界には80億人もの人がいます。その人たちはあなたのことを何とも思っていません。一人に嫌われたくらいで人間不信にならないでください。自分を人間失格、死にたい、なんて言わないでください。乱暴な考え方ではなく、単なる事実です。一人から嫌われてしまった。仕方ない。そういうこともある。その程度でいいのです。一人から嫌われるのは些細なこと。ネガティブに考えるのはもう終わりにしましょう。嫌われたことにとらわれていると、なかなか失恋から立ち直れません。嫌われたことはさっさと忘れてしまいましょう。忘れることができなければ考えないだけでもいい。つい考えてしまうなら何かに熱中すればいい。失恋を乗り越えられれば、あなたはもっと魅力的になっています。一人から嫌われたくらいで人間不信にならない。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その24。独り身の時期は愛の充電期間。別れた後しばらくは独り身の時期が続くでしょう。縁に恵まれればすぐ次の恋人に巡り会えることもありますが、実際はスムーズにいかないこともあります。独り身でいるときはデートをしたりイチャイチャしたりすることがありません。愛の思い出を作って共有することもありません。 一つの交際が終わり、寂しい時期が続くと思うかもしれませんが、無駄な時間ではありません。独り身の時期は愛の充電期間です。愛に触れたい、新しい恋人が欲しい、と思うのは愛の充電が進んでいる状態。独り身の時期だからこそ、たっぷり充電ができます。今のうちにしっかり愛を充電しておけば、次の交際の時、大きな愛を発揮できます。無駄な時間と思わず、独り身である今のうちにしっかり愛を充電しておきましょう。まだ新しい恋愛は始まっていなくても、あなたの心の中では新しい恋愛の準備が進んでいます。独り身の時期が少し長いのは入念に充電している状態。気づかないうちにどんどんあなたの中に愛が充電されています。次の恋人ができた時にしたいことを今のうちにリストアップしておきましょう。ワクワクする気持ちが高まれば恋愛に向かう勇気も高まります。リストアップした内容を実現に変えると思うのも夢のある話ではありませんか。愛の充電が完了すれば次の恋愛に向かって自然と体が動き始めるはずです。独り身の時期は愛の充電期間と考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その25。別れた原因は次の恋人を探す目安。破局した原因は何ですか？破局した時は別れた原因を大切にしてください。それは次の恋人を探す目安になるからです。別れることになった決定的な事柄は他の人と付き合う時も重要です。自分にとって受け入れられなかったことですから、次の恋人を探す時必須の条件になるでしょう。例えば価値観の不一致が原因で別れたなら、次の恋人は価値観の一致を重要視するといいでしょう。束縛が原因で別れたなら、次の恋人は束縛をしない人という基準で探します。相手の暴力が原因で別れたなら、次の恋人は暴力を振るわない人を探します。別れの原因は他にも数多くあります。嘘、浮気、経済事情、マンネリ、性の不一致。中には家庭事情のような仕方ない原因もありますが、次の恋愛で注意すべき参考にはなるでしょう。もし別れた原因が複数あるなら、すべてが目安になります。もちろんあまり多くの条件を掲げるのはよくありませんが、少なくとも同じ失敗だけは避けたいところ。同じ失敗を繰り返さないためにも、別れた原因を大切にしてください。別れた原因を目安にすると、次の恋人としてふさわしいか判断しやすくなるはずです。別れた原因を次の恋人を見つける目安にする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その26。元気が出るから好きな人ができるのではない。好きな人ができるから元気が出る。元気が出ない、元気が出る気配すらない。そんな時こそ好きな人を作りましょう。誰かと付き合うほどの元気はないと思うかもしれませんが、最初は片思いでもいいのです。この人のことを考えるとドキドキすると言える誰かを見つけましょう。多くの人が元気が出ないと好きな人もできないと思いがちですが、誤解です。元気が出るから好きな人ができるのではありません。好きな人ができるから元気が出るのです。好きな人ができるとそれだけで生活に潤いが出てきます。恋焦がれる存在ができると心に火がついてワクワクする気持ちが生まれます。異性についてもっと知りたいという探求心が出てくる。もっと自分を立派に見せたいという向上心も出てくる。なんとか振り向かせたい、私を見てほしい、付き合いたいと次々考えるようになる。誰かを好きになることは心にパワーを生み出す作用があります。その結果、ダラダラしていた心が引き締まり元気が出てくるのです。 この現象はアニメや漫画など現実世界に実在しない人物に対しても有効です。人は誰を好きになってもいい。とにかく誰かを好きになる。あなたの恋を誰も邪魔はできません。片思いでもいいですから、誰かを好きになりましょう。恋は人生に潤いを与えます。失恋の呪縛から解き放たれ、新しい世界に向かう準備が整います。元気が出るから好きな人ができるのではなく、好きな人ができるから元気が出るのです。元気が出ない時こそ好きな人を作る。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その27。新しい恋なんて簡単に見つかるものではないとぼやいてはいけない。大丈夫。いい人がすぐ見つかるよ。友人から励まされた時、とっさにこんな一言をぼやいていませんか。新しい恋なんて簡単に見つかるものではないと。失恋して落ち込んでいる時は全てを悪い方向に考えがちです。新しい恋を見つけたくてもそれどころではないかもしれません。意気消沈してどうせ見つかるわけがないと諦め気味になっていることもあるでしょう。とっさにネガティブな一言で反発したくなる。しかしそのネガティブなぼやきが新しい恋を見つける妨げになります。悪い方向に考えているとあなたの雰囲気が悪くなり、ますます新しい恋を遠ざけてしまいます。逆に言ってみようではありませんか。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるもの、と。そう思えなくてもまず言ってみてください。嘘でもいいから実際に言ってみる。すると本当にあっさり新しい恋が見つかりそうな気がしてきませんか。何回か繰り返し言ってみるとますます効果的です。結局のところ心の持ち方の問題です。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるものと思えば心に火がつきます。よし、少し動いてみようという前向きな気持ちになるでしょう。まず気持ちから盛り上げていこうではありませんか。本当に新しい恋が意外と簡単に見つかるでしょう。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるものと考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その28。世界にはあなたのコンプレックスすら魅力と感じてくれる人がいる。コンプレックスがあるから恋愛は無理と考えるのは誤解です。どんな人にもコンプレックスはあります。もしコンプレックスがあるせいで付き合えないなら、世の中は恋愛と無縁の人ばかりになります。世の中には様々な人がいることを思い出してください。世の中には変わり者と呼ばれる人もいます。人によって趣味も好みも考え方も違います。世の中はいろいろな人がいるからこそ面白い。世界にはあなたのコンプレックスを気にしない人が大勢います。さらに言えばあなたのコンプレックスを魅力と感じてくれる人もいます。あなたにまだ恋人がいないのは、コンプレックスを魅力と感じてくれる人に出会っていないだけのこと。強いて原因があるとすれば、出会いの数が少ないことが挙げられます。出会いの数を増やしましょう。ただ、すれ違う人の数を増やすのではありません。きちんと知り合う人の数を増やすことが大切です。出会いを待つのではなく、自分から出会いに行くようにします。そうすればいつかあなたのコンプレックスを魅力と感じてくれる人に出会えます。たったそれだけです。諦めるのはまだまだ早い。諦めるなら出会えるだけ出会ってからです。思い切って行動するとあなたの行動力に引き寄せられるように良い出会いがやってきます。出会う人の数を増やして自分のコンプレックスを魅力と感じてくれる人と出会う。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。 その29。一時的ならお気に入りのモデルやアイドルに没頭するのも悪くない。お気に入りのモデルやアイドルはいますか？いなければファッション誌を買ってパラパラめくればすぐ見つかるでしょう。自分の好きなモデルやアイドルを見て癒されるのも一つの方法です。モデルやアイドルは失恋の苦しみから立ち直るきっかけを与えてくれることがあります。モデルやアイドルに見とれながら、次はこんな人と付き合いたいと妄想を膨らませてみます。もちろんそのモデルやアイドルと付き合うのは難しいかもしれません。遥か遠い憧れの存在で話すどころか会うことすら難しいでしょう。しかしモデルやアイドルを眺めるだけでも心境に明るい変化をもたらしてくれるはずです。惚れ惚れしながら憧れの存在に見とれていると、頭の中で新しい恋愛をイメージしやすくなります。諦めかけていた恋愛に希望が戻る。恋がしたい気持ちが盛り上がる。失恋の悲しみが和らぐ。気づけば希望を持って生きることができるようになっているはずです。生活に支障が出るほど没頭するのは要注意ですが、一時的なら夢中になるのは効果的です。辛い失恋から目をそらすだけでも意味があると言えるでしょう。お気に入りの写真があればその部分を切り取って専用のノートに貼り付けてみるのもいいアイデアです。オリジナルの写真集の出来上がりです。元気がない時、その写真集を眺めれば明るい気持ちを取り戻せるはずです。好みのモデルやアイドルたちを見て失恋から癒される。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その30。失恋で苦しんだ自分をもう許しませんか？失恋で苦しんだならそろそろ自分を許しませんか？自分に厳しいのは結構ですが、厳しすぎるのはよくありません。限度を超えると体に毒です。あまり苦しみすぎると今度は立ち直る妨げになります。心がへこんだまま元に戻らなくなります。トラウマになってしまうかもしれません。あなたは失恋をしてたくさん傷を経験しました。どん底まで落ち込みました。ワンワン泣きました。何度も悩みました。本当に反省しました。それだけ苦しんだならもう十分。いえ、十二分です。自分を許してあげてください。これ以上失恋で苦しむのはやめようと。あなたが自分を許さないといつまでも苦しんだままになります。自分で自分を傷つけても何も解決しません。誰も喜ばない。それどころかさらに大きな苦しみを刻むことになり、問題が大きくなるだけです。わざわざ自分から苦しみを求めなくてもいいではありませんか。誰かが許してくれるのを待つ必要はありません。自分を許すのは自分。自分で自分を許していい。もう苦しむのは終わりにしましょう。自分を許した瞬間、長かった心の戦争が終わり、平和を迎えます。暗かった時間が終わり、明るい時間を迎えます。失恋で大いに苦しんだ自分をもう許す。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。まとめ。その1。本当にかわいそうなのは自分ではなく、むしろ相手であることに気づく。その2。ある程度心の傷が癒えれば失恋ソングから卒業して失恋以外のテーマの歌を聴くようにする。その3。相手の心を変えるより自分の心を変える。その4。失恋で落ち込んでいる自分を素直に認める。その5。失恋は恋愛の大失敗ではなく大成功だと考える。その6。人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つ。その7。失恋を自分を見つめ直す機会にして自分を変える機会にもする。 その8。別れた人の友人とは失恋のショックが落ち着くまでは距離を置く。その9。恋人を失っても希望まで失わないようにする。その10。失恋で情緒不安定の時はサーファーをイメージする。その11。好きだった。付き合っていた。愛し合っていた、と過去形にして失恋を吹っ切る。その12。恋愛の結末に関わらず、出会ってよかった。付き合ってよかった。愛し合ってよかった、と考える。その13。加害者、被害者という考え方はやめる。その14。失恋なんて節目に過ぎない、と笑い飛ばす。その15。失恋の相談相手は、メリットデメリットを考慮した上で慎重に選ぶ。その16。失恋のネガティブとポジティブを誤解しない。その17。大丈夫、大丈夫、と自分に言い聞かせる。その18。失恋期間には何かに熱中して落ち込む暇をなくす。その19。元気が出るまで仲のいい友人とおしゃべりする。その20。催眠術から解けた、と考える。その21。失恋して眠れないときは自己啓発書を睡眠薬の代わりにする。その22。失恋したときこそ落ち込んでいる人を励ます。その23。一人から嫌われたくらいで人間不信にならない。その24。一人身の時期は愛の充電期間、と考える。その25。別れた原因を次の恋人を見つける目安にする。その26。元気が出ない時こそ好きな人を作る。その27。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるもの、と考える。その28。出会う人の数を増やして自分のコンプレックスを魅力と感じてくれる人と出会う。その29。好みのモデルやアイドルたちを見て失恋から癒される。その30。失恋で大いに苦しんだ自分をもう許す。